はい、改めまして皆様おはようございます。ズームの方聞こえますか？はい、 YouTube の皆さんもこんにちは。さあ、ダビデ物語44回目、ダビデとバテシェバ丸1ということでね、お話をしていきますけれども、2ヶ月くらい前のニュースですが、南米コロンビアのジェラルディン・フェルナンデスさんというある女性のイラストレーターが、宮崎駿監督のジブリ映画君たちはどう生きるかの制作に参加したということで、映画内の15分間超にあたる2万5000枚分のイラストを作画したということでね、メディアで現地で話題になって、彼女は地元の大学で講演なんかをして、新聞のインタビュー記事にも載って、そして自身の SNS では、私の人生でスタジオジブリの制作に関わるとは思ってもみなかったなどとコメントしていた。それは全て嘘だったということが判明し、コロンビアで話題になったそうです。
すごいね、それはすごい。
映画のクレジットってわかります？スタッフの名前がわーって出るやつ、あそこに彼女の名前がないということがSNS で指摘されてバレてしまうんですね。それはバレるだろうと思うけどね。だいぶ分かりやすい嘘だと思うけどね。その後で彼女は、今までの主張はちょっと過剰でしたと修正して、2万5000枚ではなく実際には200枚だったのですと言って、勤める会社に対してこれが証拠ですと日本語の書類を提出したのですが、それはよく調べたら陶芸コンテストの参加賞でしたと。で、日本の大学で得たという博士号の証明書も陶芸シンポジウムの参加の書類だったということで、もともと彼女のインタビュー記事を掲載してもてはやしていた地元の新聞は、彼女の説明には説得力があったため裏付け作業を怠りましたと謝罪をしたという話でありますね。大胆だよね、随分ね。ね、何？
そんな胆力を持ってい
た。そんな胆力ね、それぐらいの伴侶って聞こえたよ。胆力ね、はい。彼女はですね、まあ、人のやった仕事を自分の仕事だと偽ったわけですね。きっとイラストレーターとして、私もあんな仕事がしたいな、あんな成果が出したいな、あんな賞賛が私にも欲しいなと、人のものを羨ましく欲しがり、そしてそれを盗んでしまったんだよね。でね、いろんな記事見てると、どうやら最初は友人に嘘をついたっぽくて、その友人から広がっていったっていう感じのコメントがありましたね。おそらくは最初は小さな嘘だったのでしょう。しかしそれが収拾つかなくなり、でも称賛と注目の的になるって気持ちいいな、しかも意外とバレないもんだなということで、嘘を重ね、で嘘がバレそうになるとまた別の嘘で隠蔽するということを繰り返していったのではないかと思うんですよね。君たちはどう生きるかという問いを自分に問うべきでしたね。
確かに。
最後は光のもとに全てが明らかになってしまうのでありますよね。でこれを聞いている皆さんは、自分はここまでは愚かではないと思っているとも思うんですよね。まあ、確かに私も人のものが欲しくなることもあるし、多少誇張して自分を主張することもあるけどって、ね、まあ、でもテレビでいろんな有名人のスキャンダルを見てて、なんでこの人はこんな風になってしまうのかなと他人事のように考えていると思いますが、果たして他人事なのでしょうか。今日私たちは、聖書の中でも最大のスキャンダルとも言うべき箇所に入っていきますが、なぜそれがスキャンダルなのかというと、私なんかよりもはるかに立派で信仰深く霊的で、そして神様からもお墨付きをもらっていたはずの人が大変なことをやらかしてしまうからですね。さあ、ついにこの箇所に来てしまいました。はい、ということでね、今日は、ポイントはこれです。むさぼってる場合じゃない。という、 なんかあれですか、ささくってる場合じゃないでしたっけ、なんかそういうフレーズがあるんですか、はい、なんかそういう有名な、はい、ね、むさぼってる場合じゃないんですよ。むさぼりというのは何かというと、限度を超えて自分の欲求を満たそうとする行為ですね。それをこう、今日は考えていきたいと思います。はい、ということで今日は第1サムエル記の11章を開いていきますけれども、ここまでの文脈は、はい、イスラエルの2代目の王となったダビデ、エルサレムに宮殿を構え、神の箱をそこにお迎えしました。神様にあなたの神殿を建てたいですと申し上げたところ、神様がいやいや私がダビデをあなたの王朝を永遠に固く建てようとおっしゃった。それはダビデの子孫から世界を救う救い主メシアが生まれるということを暗示している約束だった。これをダビデ契約という、これが出てきたのが7章ですね。はい、7章が、ダビデ契約だったんですね。で、その次8章ではダビデの王国がどんどん拡大していきましたという話でした。9章に入るとダビデがメフィボシェテという、かつての親友ヨナタンの息子を家族の一員として迎えるという話でしたね。そしてその後で今度は、アンモンとの戦いがありました。ダビデがアンモン人の王様に友好の手を差し伸べたんだけど、ダビデの使者をスパイ呼ばわりし侮辱し、それで戦争になってしまうと。でアンモンは隣国のアラムと協力して攻めてくるんだけど、ダビデの軍に制圧され、アラムはもう降伏する。だけどアンモンは一旦町に引き上げるも、まだイスラエルへの敵対的な状態を保っていると。で今日はこのアンモンとの戦いがまだ続いているという背景があって、今日の出来事が起きるということですね。はい、 OK でしょうか。では11章1節から読んでいきたいと思います。年が改まり、王たちが出陣する時期になった。ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエル全軍を送った。彼らはアンモン人を打ち負かし、ダバを包囲した。しかしダビデはエルサレムに留まっていた。はい、年が改まり、つまり冬の間は戦はできないんですね。地面がぬかるんじゃうから。で春になって、また戦争が再開されたということなんですが、将軍ヨアブ率いるイスラエル軍はアンモンの町であるラバという町を包囲しました。しかしダビデは行かなかったというところがポイントなんですね。でね、王様が必ず戦場に出陣しなければならないということではないんですよ。国を治める仕事もありますから、まあ、行かなかったということ自体が不信仰だということではないと、まあ、そういうふうに解説する牧師もいるんですけど、まあ、そこは別にそういうこともあるだろうと思うんですね、私は。しかしそれがどういうふうにつながっていくか、はい、2節。ある夕暮れ時、ちょっとここで止めていいですか。ある夕暮れ時ってね、この一言が私は何とも言えないね、なんて言うんだろうね、何とも言えないんだよ。だからね、人生をさ、要するにさ、こうね、人生を破滅に向かわせる最初のきっかけは何の変哲もない普通の日で、何の前触れも警告も何の特徴もない、全く無防備なふとした瞬間に目の前にそれはポンと置かれてるんだよね。この怖さがこの一言に表現されてるような感じがしてしょうがないの、僕は。もうちょっとすっごい個人的な感想ですけど、ある夕暮れ時っていうね、怖いんですよ。で続き、はい、ダビデが床から起き上がり王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。 床から起き上がりと書いてあるので昼寝していたわけですね、まあ、いわゆるシエスタですね。でこれは当時のこの地の習慣としては別にこれも普通のことなんですね。これ自体が悪いわけではないと思います。ただ夕暮れ時まで寝ていたっていうところに、まあ、少々長すぎる惰眠をむさぼっていたというような印象は受けなくもない。で聖書の中でね、眠っていたもう罪悪感に駆られてる人がいっぱいいますけど、はいはい、聖書の中で眠っていたという表現が出てきたときに結構ねサムエル記でも今まで出てきたんだけど物理肉体的に眠っていたと同時に霊的にも眠っていることを暗にほのめかしているというそういう象徴的な表現として出てくることが結構多いんですね。でダビデの家来たちは戦いに出てるんですよ。でこれはね主の戦いなんです。ダビデが一緒に行っていないこと自体は別に悪くはないのですが気持ちの上では一緒に戦ってなきゃいけなかったと思いますね。主の戦いを、まあ、私たちもね仕事とか奉仕とか、休まなきゃいけないことありますね。牧師もサバティカルが必要な時があります、はい、休息取らなきゃいけないんですよね。でもその間も実は霊的戦いは終わってない、休んでないんですよね。残念ながら生きている間はその戦場から退くことってできないんですよ。今俺休んでるからちょっとお祈りとか御言葉とかも休もうかなと、まあ休戦中っていうことでサタンもちょっと気使ってくれるかなって思ってたらサタンから見るとねこいつ今戦場のど真ん中にいるのに鎧も武器も全部脱いじゃってるよということで笑いが止まんないというふうになる。それがこの時のダビデだと思います。美しい女性の裸体が目に飛び込んできました。王様は屋上からいろいろなものが見える。これは他の人が持っていない特権ですよね。でこの特権っていうのは国を守るという責任を果たすための特権ではあるんですよね。でも同時にパワーを実感できるし見下ろせるって気持ちいい。でも見ることができるということと見ていいということとは違う。ましてや手を出してもいいということにはならないんですね。今の時代誰でもインターネットでいろいろなサイトを簡単に見ることができる。でも見ていいということにはならない。でこのダビデの状況はまさにエデンの園の禁断の果実の状況ですね。創世記3章6節にちょっと飛びますけど、そこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。最初の誘惑は見るというところから来るんですね。聖書では誘惑が来ること自体は避けられない。誘惑を感じるということが罪ではないんですね。さっと目をそらせばいいんですけれども、この場面でダビデはおそらくそれができなかったのかもしれません。だから次の行動に移っていったわけですね、はい、次どうなるか3節に戻ります。ダビデは人を送ってその女について調べさせたところ、あれはヒッタイト人ウリアの妻でエリアムの娘バテシェバですとの報告を受けた。はい、まあ別に調べてもいいわな、これは罪じゃないよなと思ったんでね。だって未婚の女性であれば妻として迎えればいいんだもんって思ってたねきっとね、まあ、ダビデはすでに妻が何人もいるのでそれは別に褒められたことではないが直接的な罪にはならない。もう一人妻を加えてもね。ところがウリアの妻だという報告だった。ウリアという人はダビデの家来たちの中でも最も誉れ高いとされた30人という30人の精鋭っていうのはいるんだけど、その中の一人だということが 第2サムエル記23章で出てくるんですね。だから末端の家来じゃないんですよ。ダビデがよく知っている顔だったので、ちなみにバテシェバの お父さんの名前も出てるね、エリアム、これも30人の1人。しかもエリアムのお父さん、つまりバテシェバのおじいちゃんにあたる人はアヒトフェルという人で、この人もダビデの忠実な助言者だった人です。つまりもしバテシェバと何かあってしまったら、それ自体が罪であるだけではなく、少なくとも3人の友の信頼を裏切ることにもなる。この報告は神様の警告だったと思いますね。ここで止まれ、それならセーフだという警告だったんですね。しかしダビデは耳を塞いで、越えてはならぬ一線を越えてしまうわけですね。はい、4節。ダビデは使いの者を送ってその女を召し入れた。彼女が彼のところに来たので彼は彼女と寝た。彼女は月の者の汚れから身を清別していた。それから彼女は自分の家に帰った。律法では、女性の月のものが終わったら、清めの洗いをするようにと決められている。だから彼女は身を洗っていたんですね。でこの情報がここにポンと入っているのは、彼女は今性的な関係を持つことができる状態になったということと、この時点までは妊娠はしていなかったということがはっきりと書かれている。つまりもし子を宿すことがあれば、それは夫のものではないことが明らかだということが言われているわけです。はい、5節。女は身ごもった。それで彼女はダビデに人を送って告げた。私は子を宿しました。ダビデは、たった一回ちょっと火遊びしただけ、誰にもバレることなく終わったはずだった。ちょっとやっちゃったな、でもこれぐらいの失敗誰にでもあるかな、くらいの意識だったかもしれない。取り返しのつかないことが起こってしまいました。それでもね、ここでも悔い改めのチャンスがまだあるわけですよね。もし彼がここで崩れて、なんということをしてしまったのか、やはり主は見ておられると言って主への侮りを悔い改めていれば、この後の超絶泥沼状態はまだ回避できたわけだよね。しかし彼はこの悔い改めのチャンスも逃してしまう。さあここからダビデがどこまで落ちていくのか、次回をお楽しみにしてください。楽しくないと。もうこの章はね、もう本当につらい。今日はここまでなの、テキストはね。はい、さあ今日の話のポイントは何だったでしょうか。むさぼってる、はい、ボソボソ言ってる場合じゃない。むさぼってる場合じゃないということを言いたいんですね。はい、ダビデの罪はいろいろな観点から論じることができるんですけど、少なくとも一つはむさぼりの罪だと言えます。むさぼりというのは貪欲というふうにも言われますね。モーセの実戒の第10番目の規定、はい、出エジプト 20-17、 あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、ほらね、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。ねえ皆さん、胸が痛いですか。シーンとした。本当に痛かったんだ。痛くて笑う気にもなれなかったという。はい、ね、皆さん羨ましくなるでしょ、隣人のものね。いいな、あんないい家に住んで、あんなに出世して、ね、僕はこんなにいつまで経ってもペーペーなのに、いいな、これ Facebook 見たら、な、何これスイスこれってね。一体1年間に何回海外旅行してるのこの人。 いいな、素敵な旦那さんがいて。あるでしょ。聖書は欲というものそのものが罪だと言ってはいないんですね。欲求はあって当然で、だけどその欲求をコントロールできずに欲しがってはならないものに手を出してしまう。でも手を実際に出す前に、実はその前段階として心がすでにそれに支配されている、つまり欲をコントロールする代わりに欲にコントロールされている状態、これはもう罪の一歩手前、もしくはもうこの状態が罪なのかもしれない。例えば人の家の素敵な夫婦関係を見て、私も私の夫との間にあんな関係を持ちたい、あんな風になりたいなと、こんな願いを持つことは別に悪いことではないけれど、私もあの人の夫が欲しいわってなったら、これは実戒の違反になる。違い分かりますか、でね、冒頭で言ったようにダビデがやったような失敗を私たちは、この後ダビデはさらに殺人までやっちゃうんだけど、さすがに私はそこまではしない、大丈夫ってみんな思うんですけど、貪欲というのは実に気づきにくい罪なんですね。というのはさっき言ったようにね、欲求自体は罪じゃないんだよ。そしてそれを満たすことが別にいつも罪ということではもちろんないんですよね。でもそれを自制しないことは罪だって言われるわけ。その境目ってどこなんだろうって、このね、この見極めが難しいの。特にこの物質主義的で性的にも乱れている現代社会では、貪欲が美化されることが多々あるのです。なのでそこに罠があって、その罠にはまって時にもう取り返しのつかない過ちを犯してしまう、でも後悔しても時すでに遅しということがあるんですね。そしてその罠はある夕暮れ時に無防備なあなたに襲いかかるんですね。ということでここからね、後半、はい、むさぼりトラップから身を守る3つの習慣という話をしたいと思います。はい、トラップね、はい、1つ目、祝福を数える、はい、ということですね。あのダビデはどれほど祝福されているかと、ね、霊的な意味の祝福だけでなく物質面でもあらゆるものを手にし、妻は6人、そしてプラスおそらく何人かのそばめがいたはずですね。それで満足しろよって思うわけですよね。でもそのたくさんの妻はもう一人の誘惑を退けるのに明らかに役に立たなかった。もしかしたらダビデはこう思ったかもしれません。俺のたくさんの妻の中にもあんな美人はいない、王様である俺よりも家来の方がいいもの持ってるなんてなんかおかしくない？って思ったかもしれないね。アダムとエバはそののどんな木からも食べていいよ、よりどりみどりだよって言われてた。だけど一つだけ我慢しなさい。その一つが何よりも魅力的に見えた。人の欲求というのは無制限ですね、本当にね。一人の妻で満足できないんだったら多分千人でも無理なんでしょうね。ね、アーメンとか言っても別にいいよそこは。ね、持ってるもので満足することをどこかで学ばなければ、持ち物を増やすことは何の解決にもならないんですね。満足とは選択です。前回イースターのメッセージで信仰はチョイスですという話をしましたが、ね、選択なんですね。で、信仰の選択の中に信仰によってさらにチョイスしていくべきものがいろいろあって、その一つが満足なんですね。信仰によって満足を選択するんです。あのホテルに泊まるとね、大体のホテルは朝食がビュッフェスタイルじゃないですか。で、私ね、最近気づいたんですよ。これは私のケースなんですけど、ビュッフェスタイルのレストランって 入店した時ってすごい幸せな気持ちになるんですけど、去る時には極めて満足度が低いことが多いということに気づいたんですよね。でこれはビュッフェだと味のクオリティが低いからということではないんですね。美味しくてもそうなんです。というよりね、美味しいほどそうなんです。なぜかというと、食べ過ぎて気持ち悪くなるからです。それは自分のせいじゃないかと。いや、そうですよ。だから俺のケースだって言ってんじゃん。それがポイントですから、別に。ねえ、別に何なのかって。そう。でね、だってさ、ないですけど、美味しそうに見えるものは、とりあえず全種類取りたいじゃん。置いてある全種類じゃないよ。美味しそうだなと思ったものは全種類食べたいくなるんですね。なので皿に全部持っちゃうじゃん。でもさ、それ残すとそれはそれで罪悪感になるから、なんとか全部食べなきゃって思うじゃん。で一皿でもうやめときゃいいのに2ラウンド目とか行っちゃうじゃん。だって1回だと全種類とか無理だからね。ね。で気づくと、うわっ気持ち悪いな、でも取っちゃったからこれ全部食べなきゃなってなって、もう気持ち悪くなると。先日たまたま泊まったホテルで朝食がビュッフェじゃなくて、種類も量も決まったメニューのそういうホテルだったんですよ。レストランを出る時の平安で幸せな気持ち美味しかったし、ちょうどよく腹が満たされたっていうね。つまりさ、無制限っていうのが幸せをもたらすのではないんですよね。制限がある中でそれが満足だって思えることが幸せ、もしくは無制限であったとしてもここで私は幸せだというラインを自分で引いて自制できるときに幸せを持てるんですね。でも例えば私の目の前に A というホテルと B というホテルの2択があって、条件は全て一緒でも朝食がビュッフェかそうでないかということだけが違うというふうになったときに、選べって言われたら私はやっぱりビュッフェを選べと言いたくなっちゃうね。過去の失敗から学ばずにやっぱりその方が得だよなって思っちゃうでしょ。で次はちゃんと自制すればいいんだよなって思っちゃうわけね。過信してるの自分のこと。でこの話を塩沢さんにしたらさ、全然共感してくれなかったの。そう、え、そんな風になっちゃうのつってさ、彼は自制できるんだってさ。
めっちゃ食べてそうだけ
ど。そうだからね、彼って結構退職感だから、わかる、食べ過ぎちゃうよねって言ってくれるかと思ったの。私は不満足仲間を探してたのけど裏切られたわけね。なんか最近この手の話が多いっていうか、塩沢さんとの確執の話が時々出ますけど、ぜひ祈っていただきたいと思いますけどねえ、もう彼に裏切られたから、はいはい、あなたはご立派ですよ、私はどうせダメ人間ですよという気持ちになりますよね人は不満足仲間を探し、慰め合い、不平不満を共鳴させて増長していくんですね。私たちに必要なのは不満共鳴仲間ではありません。感謝と賛美で共鳴し合える仲間です。そしてそれが教会であるべきですね。詩編103編詩編103編の 2節、我が魂よ主を褒めたたえよ、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。誰が書いたと思いますか？
ダビデ
です。どの口がっていうね、すでにたくさんの感謝に満たされている人はむさぼりの誘惑に強いんですよ。先日教会のある方がね、香川県に住んでる A さんという人なんですけど、ありがとうの反対は何ですかと子供に聞かれて、なんだっけと言って、ネットで調べたんだそうです。何だと思いますか？当たり前。ありがとうっていうのはありがたし、つまりあることが難しいという意味なんだね。 だから反対が当たり前なんですね。ダビデはいろんな女性で欲求を満たせることがもう当たり前になってたのかもしれません。私たちもね、当たり前っていうふうに、ね、なっちゃうんですね、すぐね。主は必要なものを何もかも与えるよと言ってくださってるんですけど、必要が満たされるのはもう当たり前で、必要以上が欲しくなっちゃうんですね。なのでもう一度ね、この告白に変えらねばなりません。詩編の23編の1節、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません、満たされていますという告白ですね。誰が書いたと思いますか？
ダビデです。
ダビデです、はい、それが一つ目でした。二つ目、祝福を流すという点ですね。アブラハムに神様から最初にお声がかかったときに、私が示す地に行きなさいと神はおっしゃられて、そしてこのようにおっしゃったんですね。創世記 12-2、 そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。祝福となるということは、つまり他者に対して祝福を流していく、そういう人になっていくということですね。あなた自身も祝福されるんだけど、その最終目的はそれを流していくことなんだよっていうことですね。そしてアブラハムから出るこのイスラエルという国は祭司の国、つまり神と人をつなぐ祝福を流す管、管になっていくんですね。で、今の時代のクリスチャンも管なんです。で、その流す過程でもちろん自分もそれをエンジョイして良いのです。過度に禁欲主義に陥ることは神様の願いではないと私は思いますね。けれども、その最終的な目的が果たされず、管が詰まってしまって途中で滞留してしまうと、よどんでくるんですね。私たちは皆祝福のもといとしてのアイデンティティを取り戻さねばなりません。ダビデはですね、思い出してくださいね、神様からダビデ契約をもらったとき、私は何者でしょうと言って恵みに圧倒された。そしてそうだ、私も恵みを施そうと言ってメフィボシェテを引き取り、そしてアンモン人の王にも真実を尽くそうと言って友好の手を差し伸べた、まあ、それは拒否されてしまったんですが、つまりダビデは祝福を流すために私は王となったのだというアイデンティティがあったはずなんですね。ところがいつの間にか王の特権を自分の欲望を満たすことだけに使っていいような気分になってるわけですよ。だって俺は王だからな、家来のものは俺のもの、俺のものも俺のものって思ってるわけだね。私たちは王になってしまっていないかっていうことですね。もう一つニュースをね、ご紹介しますけど、これ去年の年末のニュースかな。兵庫県のある私立中学校の男性の校長59歳が、教育委員会から懲戒免職処分になった。その理由は、コンビニのコーヒー、セルフコーヒーでレギュラーサイズ110円のカップにラージサイズ180円の分量を7回にわたり注ぎ入れたということで警察に捕まり、不起訴処分になったんだけど、仕事はクビになったんですね。で、彼はこう言ってるんですね。最初は誤って注いだらこぼれなかったので、それで店員の指摘も受けなかったので繰り返してしまったと説明していると。入っちゃうんだよね、はい、みんな今日からやるでしょ、やるでしょダメだよ、この近くではやらないでください。教会が悪い噂立つと嫌だからね。やるならトークでじゃなくて、間違ってやっちゃうことはあってもそれ繰り返しちゃダメだよ。いや、あ、ちょっと罪の告白後でいいから、ね、
間違えてもそう
ね、間違えちゃうことはあるよね。はい、7回間違えちゃダメですよ。どうですか、こんなしょうもない過ちでね、こんな立派なキャリアをゴミ箱にしてるんですよ。校長の資格がないと見なされても仕方がないんですね。なぜかというと、明らかに教育者としての自覚が欠けてるんですね。先生というのはみんな生徒のモデルです。そして校長というのは先生たちのモデルでもある。祝福を流すべき存在なんだ、モデルとなるべき存在なんだ、そのアイデンティティが欠如しているということの上に、ほんの小さなむさぼりの誘惑が重なったときに、後悔してもしきれぬ過ちを犯してしまったんですね。7回分だからたった490円のために、まあ懲戒免職だからね、もしかしたら退職金ももらえなかったかもしれないですよね。ある時イエス様のもとにある人が来て、遺産を分けるように兄弟に言ってくださいよという人が来た。イエス様冷たかったですよ。一体誰が私をあなたの裁判官や調停人に任命したのですか。ピシャリって。そしてこう言われたんですね、ルカの 12-15。 そして人々に言われた、どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人が有り余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからです、と言ったんですね。警戒しなさい、どんな貪欲にも。貪欲にはいろんな種類がある。警戒しなさい、なぜかというと、それが気づきにくい罠だからですよね。そしてこの後でイエス様は貪欲な金持ちの例えというのを話されるんですね。ある金持ちの畑が豊作だった。蔵をでっかくして溜め込んで、さあずっと安泰だ、食え飲め楽しめと彼は言ったけれども、はい、20節。しかし神は彼に言われた、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。食べて楽しむことが罪だと言ってるのではないし、老後のために計画的に貯蓄しておくことが罪だと言ってるのでもないと思うんですね。けれども生きる姿勢として、授かったものをこの世で自分が楽しむだけのためにキープしようという生き方なのか、それとも神と人のために使っていくことで天に宝を積むという生き方なのか、どちらの方が賢いと思いますかと、イエスは問うておられるんだと思います。私たちが管としての流していく生き方をするために絶対必要なことがあります。それは神は私を必ず養い続けてくださるという、はい、供給元への信頼ですね。これを流しても枯渇しないという信頼です。で、これがなくて荒野でイスラエルの民は毎日マナを与えるよと言われていたのに、それを溜め込んで腐らせてしまいました。与えられたものを腐らせてはいけません。なので、あなたがもしこのアイデンティティを忘れそうになった時には、自分に向かって、お前は管だ、お前管、 YouTube YouTube チューブって管でしょ。わかった。ユーチューブと自分に向かって連呼してください。周りに人がいるときにはやらない方がいいですかね。頭おかしいと思われますからね。はい、じゃあ一緒に言ってみましょうかね。はい、よろしいですか。はいはい、YouTube をご覧の皆様もご一緒にどうぞ。せーの、 YouTube。 はい、それが2つ目。何の怪しい宗教団体だっけ、ね。はい、3つ目、はい、むさぼりトラップから身を守る3つの習慣。3つ目、祝福を捧げるというポイントです。神がくださるすべての祝福は私たちは楽しんでよいのです。 しかしそれらはすべて偶像にもなり得る。ダビデも私は主のしもべに過ぎませんと、本物の王はあなたですという姿勢だったんですよね。けれどもいつの間にか冠をくださった方を忘れて、冠の方が大切になっちゃったんですね。私たちもたくさんのもの神様からもらいますけど、問うべきはこれです。贈り主よりも贈り物の方が大切になっていないかということを問わねばなりません。で、これがむさぼりの罪の根っこなんですよね。与えてくださる方を軽んじているので、与えられていないものまで欲しくなるんですね。またエデンの園の話ですけどね、アダムがあの木の実を取った時に神は与えていなかった。つまりそれはアダムのものではなく神のものなんです。彼らは神のものを盗んだ。つまり人類の罪の根源は神のものを盗むというむさぼりの罪だったのね。黙示録を見るとですね、ヨハネが天での礼拝のシーンを見せられるという箇所があります。で、そこにね、24人の長老という不思議な人たちが出てくるわけだね。これ誰かっていうと、いろんな解釈あるんですけど、我々の解釈ではこれは軽挙された教会だ、つまり地上にいたクリスチャンが挙げられたその姿だっていうね、いう解釈をしてるんですね。で、この24人の長老がね、何をするかというと、黙示録4章10節、24人の長老たちは御座についておられる方の前にひれ伏して、世々限りなく生きておられる方を礼拝した。また自分たちの冠を御座の前に投げ出していた。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。あなたが万物を創造されました。御心のゆえにそれらは存在し、また創造されたのです。冠を投げ出した。でも待って、冠って神から与えられた栄誉だったはずだよね。それすらも神の前に投げ出して礼拝したんですね。これが礼拝なんですね。パウロは自分は昔超エリートだった、誇りとしていたもの、自慢なものいっぱいあったけど、キリストを知っていることの素晴らしさと比べればそんなのゴミみたいなもんだと今は思っていると、パウロは言いましたね。ちょっとここでね、紹介したい歌があるんですね。これはね、Give Me Jesus という歌で、フェルナンド・オルテガという人が書いた、2000年にリリースされた曲なんですけど、知ってる人いますかね？知らないかね、うん、私この歌大好きで、もう聴くたびに、ね、泣いちゃうぐらい。どういう歌詞かというとね、ちょっと歌詞をご紹介しますと、In the morning when I rise、 これね3回言うんです。 In the morning when I rise、 In the morning when I rise、 朝目を覚まして起きるときに、 Give me Jesus、 私にイエスをください。 Give me Jesus、 Give me Jesus、 私にイエスをください。 You can have all this world、But give me Jesus。 全世界を持っていかれてもいい、でも私にはイエスをください。この You can have all this world のところの訳し方がね、ちょっと難しかったんですけど、ニュアンスはこういう感じ。つまり全世界を差し出しても私はイエスが欲しいんだ、それとトレードしてもいいです、どうぞ持っていくなら持っていってくださいよ、私にはイエスがあれば十分という、そういうニュアンスなんですね。2番が When I am alone、 When I am alone、 When I am alone、 私が孤独な時、 Give me Jesus。 3番が When I come to die、 やがて死が訪れる時、 Give me Jesus、 私にイエスをください。という歌で、 このね曲の感じをですねぜひ皆さんに聞いてほしいと思って、でも原曲を流すとね、あの YouTube 的に引っかかっちゃうからそれができないので私が歌います。はい、はい、はい、しょうがないので聞いてください。あの歌い終わっても拍手とかいらないんでそういうんじゃないから、で歌い終わった後もうちょっと話しますからね、はい、まあ、曲の感じをね伝えたいのと、まあ、私自身の信仰告白としても歌いたいと思いますけど、はい、いいですかね、歌ってもいいですか。In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus, you can have all this world, but give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus, you can have all this world, you can have all this world, you can have all this world, but give me Jesus. 拍手いらないって言ったよね、はい、全世界を全世界をお前にやろうっていう誘惑をイエスは受けたんですよ、サタンから。アラノの誘惑の3つのうち1つはそういう誘惑だったんです。サタンはこの世の映画を全て見せて、これ今は俺の支配下に入ってるんだけど、いいよお前に返してやるよ、まあ、ちょっと俺にひざまずいてひれ伏してくれるだけでいいんだよねって言ったんだよね。でなんでこれがイエス様にとって誘惑なのかというと、サタンが言ってるのは、こんな人間どものために十字架なんかにかからなくてもすぐに王になれる手っ取り早い方法があるよっていう誘惑なんですね。苦しくて遠回りなやり方しなくても、まあ俺がやってるみたいに力で支配したらいいよ、人間はこんな風に操ったらいいんじゃないか、楽だよって誘惑してきたんですね。イエスの答えは、主である神だけを礼拝せよと聖書に書いてあるという、そういう答えでした。イエス様が言ってるのは、一つは父なる神がまだお与えにならないものを自分でもぎ取ろうとはしないという宣言、つまりむさぼりの反対だったんだよね。そしてもう一つは、人間を力で支配するのではなく、人間が自らイエスを愛し、あなたこそ王ですというようになる、そのような方法で私は王となるのだ、そのためにはまず私が彼らのために命を捨てて彼らをどれほど愛しているかを証明せねばならないと。なのでイエスは全世界というその誘惑をきっぱりと断られたんですね。ならば今度は私たちがイエスよ、全世界よりもあなたが大切ですと告白する番ではありませんか。この方のしてくださったことを知ってむさぼってる場合ですか。私たちがするべきことは、あれもこれも欲しいと言って限度を超えて手を出すようなことではなく、 感謝と賛美によって冠を投げ出してね、礼拝することではないですか。お祈りします。愛する神様、私たちの欲求は制限がなく、人の持っているものを羨み、そして時には限度を超えて欲求を満たしていくような、そういう弱いものであります。神様、どうぞ助けてください。自制するというその御霊の実を結ぶことができますように。そしてむさぼりではなく礼拝の心を持って、あなただけが本当に重要なものです、あなたで心を満たされていますと告白できるものに変えてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。はい、
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。